神の言葉であります聖書に私たちの目を向けます。第1テサロニケの4章、昨週学びましたところから始めたいと思いますので、11節をご一緒にまずお読みいただきたいと思います。4-11であります。ご一緒にどうぞ。はい。また私たちが命じたように落ち着いた生活をすることを志し、自分の仕事に身を入れ、自分の手で働きなさい。何か道徳訓のような感じがしなくもないのでありますけれども、しかしパウロは落ち着いた生活をしなさいという言葉の中に万感を込めて、私たちが主の再臨というこの次に語られる輝かしい希望、それを持ちながら、しかし浮ついた気分ではなくて落ち着いた心を持って、私たちの今与えられている仕事、学業、家事、何でもそのことにしっかりと当たりなさいということを語っているのであります。そしてその肝心の再臨、キリストが再び来られるということについての教えが13節以下であります。今日は格別に13節のお言葉を焦点としたいと思いますので、ご一緒にお読みください。はい。眠った人々のことについては、あなた方に知らないでいてもらいたくありません。あなた方が他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。ここで眠った人々というのは、集会中に眠ったり、そういう人々のことを言っているのではございません。眠っている人々は今言ってもちょっとわからないかもしれませんね。そうではなくて、すでに亡くなった人々という意味で語っているのでございます。で、これがどうして問題かと言いますならば、このテサロニケの教会の人たちは主イエス・キリストの再臨を今や遅しと待ち構えている素晴らしいクリスチャンでありましたが、少しその、バランスが欠けていた面があったのであります。で、彼らが一生懸命に神を、キリストが再び来るということを求めていたことが1-10に記されていますから、もう一度復習のつもりで1-10をお読みください。よろしいでしょうか。3、はい。また神が死者の中からよみがえらせなさった御子、すなわち来る御怒りから私たちを救い出してくださるイエスが天から来られるのを待ち望むようになったか、それらのことは他の人々が言い広めているのです。この人たちがイエス・キリストがもう一度来られるということを切に待ち望んでいた、そのことをパウロは喜び称賛をしています。聖書の中に、新約聖書の中にたくさんの説がありますけれども、1/7は主イエス・キリストが再び来られるということについての言及である。私も全部自分の数で数えたわけではございませんので、誰かが書いたのをそのまま受け入れですけれども、そのくらいキリストが再び来られるということは新約聖書の中における重要な真理です。また初代のクリスチャンたちはそのことを待ち望んでいました。で、それはそれとして素晴らしいのですけれども、その再臨について今二つの言葉をここに書きました。一つは切迫感ということ、いつおいでになるかわからないという緊張感、これは聖書が強調していることです。ですからこれは私たちも新約時代のクリスチャンたちと同じように、今日であるか明日であるか今であるか明後日であるかわからない、いつおいでになるかわからないという緊張感を持って生活をするということは当然のことです。しかし即刻性ということ、それはもうこの時代に つまり私の目の黒いうちにイエス様は必ず来るはずだ、こういうふうに決めつけてしまっている、時間を限ってしまっている、こういうのを即刻性というんですが、それはやや行き過ぎであります。私たちは主イエス様がいらっしゃるのが今日であるか明日であるかわからない、あるいは何千年後であるかわからないという、その神様の時計の尺度と私たちの時計の尺度が違いますから、そのいつということについてはお委ねをするという姿勢を持つべきだと思います。しかしその切迫感ということがやや極端に走ってバランスを欠いた行動になってしまったことは否めません。そこに深刻な問題としては、テサロニケの信徒たちの中で何人かが亡くなりました。で、どんなお葬式をしただろうなと想像します。何の記事もありませんので、もうこれは想像しかありません。どんなお葬式をしたでしょう。考えてください。テサロニケの信徒たちはまだ信仰を持ってほんの1年か弱ぐらいの方々だった。それでまだキリスト教式の葬儀なんていうのは確立されていない時代です。どんなスタイルでお葬式したでしょうか。ユダヤ人ならばユダヤ教的なお葬式のしきたりというのがございますから、それに従ってするわけですけれども、テサロニケの信徒たちの多くはユダヤ人ではありませんでした。あるいはギリシャ的な習慣に従ってお葬式をし、その中にあるいは誰かがお祈りをするとかいうことが入ったのかもしれません。スタイルは分かりませんけれども、彼らにとっての大きな問題はこの亡くなってしまった自分の友達が、みんながみんなイエス様を待ち望んでいるのに、その時の栄光に預かることができない、その時に一緒に立つことができない、これは悲しいことだ、こういうふうにして悲しんだのであります。どうぞ間違いないでくださいね。あの人たちは地獄に行ってしまったかもしれないという、そういう悲しみではないんです。それからイエス様の再臨の時に、おそらく全然間に合わなかったという意味でもない。しかしその時に生きているクリスチャンたちが真っ先にイエス様とお会いする、その光栄の瞬間に彼らは立ち会うことができない、それは寂しいことじゃないかというのが彼にとっての失望であり悲しみでありました。その問題をパウロはおそらく彼の弟子であるテモテから聞きました。テサロニケの人たちはこんなふうにして悲しんでるんですよ。そういうことですから、13節のところで彼は悲しむということについて言ってるのではなくて、望みのない人たちのように悲しむことはないよと言ってるのであります。よく気をつけていただくと、悲しむなということを言ってるのではなくて、望みのない人たちのような悲しみ方をしてはいけませんよということを言っています。ここで悲しむという言葉は内側の悲しみを指している言葉です。外側的によくお葬式の時に泣き女とかいう人が雇われてですね、そして大げさに泣いて、もうそれを商売にしているところの女の人がいたそうですけれども、そういうような大げさに嘆きを表す、そういう言葉が使われていないで、内側の深い静かな悲しみということがここで使われている言葉です。しかしそれも、望みのない人たちのようではあってはいけませんよと言っているのであります。で、聖書は一切悲しむな、天国の希望があるんだから喜びなさいと言っているのではない。天国行きというのは凱旋でありますから、大きな希望を持って死者を送り出すことができる。クリスチャンのお葬式というのは、よく多くの方々がコメントされますが、お葬式に出て明るいですねとおっしゃる、それは一つの褒め言葉ですけれども、あんまり明るすぎてもいけないんじゃないですか。みんながニコニコ笑ってね、そして感謝感謝、そしてあの人いなくなってよかったというような感じで感謝してたら、ちょっと違和感がございます、ね、本当に もうこうなり名遂げて、平均寿命よりも長く生きて、そして、まあ、仏教的な言い方かもしれませんが大往生だったというような方は割合負担感が少ないけれども、反対に、まだまだ生きていて欲しかったなというような方々が亡くなられるとき、とても大きな別れ、そうした悲しみということは残ることでございます。私たちが、死者を痛み悲しむ、これは当然のことでございます。ちょっと脱線するかもしれませんが、ケニアの話をさせてください。カマウさんという人がいました。カマウさん、とても面倒をよく見る人ですからカマウさんっていうんですけども、その人が中年の男性でした。子供さんが 3,4 人いらっしゃって、私たちとも他の教会ではありましたけれども、よくお交わりをし、そして、一緒に食事をしたり一緒に活動する大変熱心なクリスチャンの方ですが、病を得て亡くなりました。そしてお葬式が持たれました。野外でお葬式です。もう墓地の周りに本当に何百人と人が集まってきて、そして彼の属しておりました牧師さんが説教をされたのであります。説教の前に彼はこう叫びました。凱旋をした将軍は号砲7発を持って迎えるのが軍隊のしきたりであります。ですから鎌尾兄弟は今天国に凱旋しましたから、みんなで号砲7発を持って彼の凱旋をお祝いしましょうって言って、そして私が音頭を取りますから皆さんハレルヤを7発やりましょう。ハレルヤで回収がハレルヤハレルヤ7回それ繰り返したんですね。まあ私はどうも亡くなった奥さんの残された奥さんのことや子供たちのことを知ってるもんですから、どうも皆さんと一緒に号砲7発には加わる気持ちになりませんで、もうその号砲7発が終わるか終わらないかのうちにもうさよならしようと思ってそーっと逃げ出してまいりました。何を言おうとしているかと言いますと、私たちはやっぱりもちろん凱旋で喜んでいいんですけれども、こんな喜び方はないんじゃないかなというちょっと違和感が私にはあったわけでございます。パウロは他の人々のようにではなくというふうに加えています。この他のと言っているのはどういうことかと言いますと、残りのという意味です。キリストの復活の事実を知らない人々、生きておられる死を知らない人々、まあ短く言えばノンクリスチャンのことを言っているのであります。その人たちが望みがない、だからその人たちのように私たちが悲しみに沈むことはないんですよと語っています。一体、クリスチャンとそうでない人たちとの違いは何であるか、これは私ははっきりと申し上げることができるのは、私たちは来世に対する明確な希望と知識を根拠に基づいて持っているということであります。漠然としたこういう世界があるんじゃないかな、あればいいなという希望ではないんです。確かにあるよという確実な事実に基づいた希望を持っている人間をクリスチャンと言います。クリスチャンでない方々でも、あるいは漠然とした希望というものはあるかもしれません。しばらく前に流行りました千の風に乗ってっていうのは、私のお墓の前で泣かないでください、私は千の風になって吹き渡っていきます、なんとなくこう詩的でいいなというような歌詞ですけども、まあなんとなくこの単なるロマンティックな歌かなというような感じもしてしまいます。特に私たちの日本社会の場合にはそうした漠然としたということに加えて恐怖感というのがあります。死者の世界の中に私たちも引きずり込まれてしまうんじゃないか、恐ろしい世界だという感じがあります。お葬式の仕方のについてもそのことが言えますね。なるべく私たちは死者の世界の中に関わりがないようにしようというのが日本のお葬式の一つ一つの儀式の中に現れて、いろんなところで塩をまいてみたり、あるいは火葬場に行くんでも行く道と 帰り道とか、こう違ったコースをたどってね、悪霊にこう後つけられないようにしよう。最近の葬儀者の方は割合割り切ってね、行く道と帰り道と同じ道を行くので、まあ進歩したかなと思ってるんですけれども、まあいずれにいたしましても、死後の世界に対する漠然とした希望、あるいはもっと言えば恐怖感というものがあり得ると思いますけれども、クリスチャンは違うんだよ、それを語っているのが次の節であります。14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。これが私たちの確かさの大きな証拠です、あるいは根拠と言えると思います。もちろん私たちは愛するものを失うということの悲しさ、痛み、喪失感というものは避けられないことです。私も覚えておりますけれども、私の恩師でありました船橋教会の岩木先生が奥さんを亡くされた時に、その時にさらに先立たれたアブラハムの説教をされました。またエゼキエルが奥さんを亡くした時の説教をされました。その様子というものを私も非常に鮮明に覚えております。先生にとっては本当にかけがえのない大切な伴侶者であったな。特に先生の場合には、満州で終戦を迎えて、先生は王将で取られていき、奥様と子供たちは朝鮮に残って、そして本当に命からがらで、日本に戻ってこられました。一番上の方はその中で亡くなりました。まあ、そういった厳しいところを通られましたので、先生が奥さんを亡くされた時に、もう本当にもう旗で見ていてもどうなってしまうんだろうというような落ち込み方をなさっておられました。大きな悲しみはありますけれども、それに打ちひしがれてしまわない、悲しみに沈んでしまわない根拠があるとするならば、このイエスが死んで復活されたことを信じています、この言葉です。この言葉によって私たちは死後の世界があるんだ、私たちも主イエスキリストと共によみがえることがあり得るんだということを語っています。もう一つ彼が語っている言葉の中に、先ほど眠ったという言葉がありますが、13節にも眠った人、それから14節にも眠った人、これで現在形の言葉が使われているんです。眠ってしまった人じゃなくて、眠っている人々というふうに訳すと正確だと思います。つまり休みの状態に今ある人たち、仮の状態にある。で、眠っている人っていうのはどこかでハッと起きるわけですね。ですからこの起きるということを希望として、この眠っている人々というふうにパウロは語っています。そしてその人たちが再び起きるのだという根拠がキリストの復活ということであります。で、そのことがさらに詳しく、他の手紙、第一コリントなどに記されておりますけれども、格別に私はローマ人の手紙の中でキリストがよみがえったという事実と、私たちがこのイエス・キリストと一緒になることができるということが確信を持って語られているところに一箇所だけ目を留めたいと思います。ローマ人の手紙6章6章の5節です。はい、よろしいでしょうか。ローマ6の5です。ご一緒にお読みください。まだ早いですか。3、はい、もし私たちがキリストに継ぎ合わされてキリストの死と同じようになっているのなら、必ずキリストの復活とも同じようになるからです。イエス様は死んで墓の中に葬られ、完全に死んだ。で、パウロはイエス様の時には眠ったと言わないで死んだと書いてあるんです。 先ほどのテサロニケを見てください。そこにはイエスは死んだと書いてある。これは普通の死に方ではない。私たちの罪を全部背負って、むごたらしい、これほどない苦しみを経験した、まさに死んだお方、徹底的に死に明け渡されたお方、そのもう絶望の淵からキリストはまさにフェニックスっていうのがありますね。有名になりましたね、先週。ご存知ですね、あのチリ の, あの奥深く700メートルの奥深くから蘇ってきた、あのちっちゃなカプセルです。あれはフェニックスと呼ばれるそうですけど、フェニックスのように不死鳥のように主イエス様は蘇りなさった。死んで蘇り復活されたことを信じている。それはイエス様の場合だけじゃないの？違う、そうじゃない。私たちは彼と信ずることによって、彼と一体化することによって、私たちもやがて彼と共によみがえってくるんです。これがパウロがローマの 6-5 で語っていることです。コリントではこれを初歩と呼んでいます。キリストが私たちの第1号となってくださった。第1号があるからには第2号があり、第3号第4号があるはずです。先ほどもチリの地震あのですね、中に閉じ込められた人の話、本当に感動的だったと思います。もう絶望的と思われてた33人の方々が一人残らず助けられた。大きな希望と喜びを与えましたね。あの第一号の人がやがってきました。その時に皆さん何を考えましたか？1号目はうまくいったけれども、2号目はどうも危ないなとか、多分ダメじゃないかなとは思わないで、多くの人はあの1号目の人がやってきて、自分の子供をこう書き抱いた時に、あと33人時間はかかるかもしれないけれども、なんとか大丈夫だろうという大きな希望を持ったんじゃありませんか？それと全く同じなんです。キリストは第1号としてこの700メートルじゃないけれども、死のどん底の中からよみがえってくださった。死に対する勝利を与えてくださった。それですからあと2号があり、3号があり、33号まである。私たちは何号になるか分かりませんけれども、何億 何千万号になるか分かりませんが、それとイエス様と一緒になってよみがえることができるという希望を与えられているわけです。これが、彼らは確かに今のしばしの別れにおいて悲しむことはある。それはあってもよい、人間としてあるべきだ。悲しむものとともに悲しむのは当然だけれども、それは絶望的な悲しみではなくて、やがてキリストとともによみがえるところの大きな希望のゆえに、私たちは深い悲しみの中に沈み込んでしまわない、この豊かな恵みを感謝をしたいと思います。もう一つの根拠は、そのよみがえったお方がもう一度来られる、その時に死者をよみがえらせて共に連れてこられるということであります。それが14節の後半、それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をキリストと一緒に連れてこられるはずですと書いてある。ですからテサロニケの教会の人たちが、ああ丸々兄弟が先に死んでしまった、丸々姉妹が先に死んでしまった、イエス様がいらっしゃる時にその光栄ある場所にちょっと座を外して、その喜びに加わることができないんじゃないかということはないですよ。彼らは復活の体を持って主イエスキリストと共においでくださるんだ。どんなふうにいらっしゃるかということが15節以下に書いてありますが、これは次の機会にさせていただきたいと思います。いずれにしろ、私たちは、復活の信仰ということ、これは他のさまざまな教え、あるいは思想、宗教の中にあって一番特別に 輝いているところの信仰であります。それもなんとなくそうなったらいいな、そうなるかもしれない、みんなが天国天国って言ってるからそういうところがあるのかもしれない、まあ、あることにしておこうよ、その方が気持ちが落ち着くからというような気慰め的なものでは決してなくて、主イエスキリストがよみがえってくださった、そのお方がもう一度来るよ、そしてその時にはその人たちを連れてくるよ、このお約束で私たちは十分この死に対するところの解決、そして死を乗り越えるところの希望の中に生きることができる。で、その希望を持って生きるときに私たちは現在の生活においてもよろしいですか、それが私たちが今携わっているところの何の役にも立たないかなと思われるような日々の会社の仕事であったり、あるいは家庭家事であったり勉強であったり何であるか分かりませんけれども、その中に生きる希望と力と方向性と与えてください。やがてそこに向かって進んでいくんだ、そこのために主イエス様にお喜びをいただくことのために私たちは今生きてるんだというところの現在的な生きる力を与えるところのものであります。もう一つ言いますならば、私たちが死に対するさまざまな知られざる恐怖というもの、それを乗り越えさせるところのものであります。私自身の生涯を顧みても、死ぬということはすごい恐怖でした。死んだらどうするんだろう、家のそばに井戸がございましてね、そしてその井戸がものすごく深かったんですよ。私はその井戸を眺めるたびにね、何か死んだら、あ、この底の中に吸い込まれていくんじゃないかなというような恐怖を覚えていた少年時代を思い出します。まあ、井戸は今塞がれてしまいましたので、ね、恐怖感が少し減ったんですけれども、まあ、井戸とは関係ないが、しかし人間の心の中には本能的な死に対する恐怖感というものが宿っています。それはそうでしょう、動物でも人間でも誰でもそうです。けれども聖書が、私たちが死に対する恐怖感がもしあるとするならば、それは死後の裁きに対する恐怖感、私たちが一つ一つの行った事柄に対してこれは神がこれを裁かれる、一つ一つ覚えていらっしゃる、それを裁きなさる、そのことに対する本能的な恐怖感があるのです。しかしその恐怖感をも主イエスキリストの十字架によって、彼が十字架にかかって全てのことは終わった、あなた方の罪、重荷、咎、過ち、全部私が引き受けたよ、あなた方は神の御前に恐れなく立つことができるんだよという、その福音によってそれを取り除いていた。私はその経験をさせていただきました。大きな感謝でございました。もしこの回収の中に、今晩もし自分が命が取られたら大丈夫だろうかという恐れを一人でも持っていらっしゃる方があるとするならば、どうぞ主イエスキリストの十字架の贖いを受け入れて、そしてその恐れを乗り越える希望の中に生きていただきたいと思います。またこの中に多く愛する方々を天に送って、寂しさ、あるいは喪失感、そうしたことに心がとらわれていらっしゃる方もあると思いますけれども、この最後のところに18節にこの言葉を持って、互いに慰め合いなさい。主が私たちがに進められていることは、この再会の希望のゆえに私たちはお互いに慰めと希望と喜びを持ってこの人生を送ることができるということであります。お祈りをいたしましょう。愛する天の父なる神様、感謝をいたします。他の望みのない人々のように悲しみに沈むことのないためです。神様、私たちの人生には多くの悲しみがあり、苦しみがあり、特に 愛する方々とお別れするというそうした深い喪失感、悲しみが存在いたします。またそうした悲しみをフレッシュに感じていらっしゃる方々も多くあられることでしょう。私たちもこの 1,2 ヶ月お葬式をさせていただきました。大きな悲しみを経験をいたしました。けれどもその悲しみの中にあっても私たちはやがて主と共にお会いすることができる、主と共にいつまでも生きることができるという大きな希望が与えられています。主イエス様がもう一度その死者をよみがえらせ、彼らと共に天から来られるという生きた希望を与えられています。神様、私たちが携わっておりますさまざまな苦しい出来事、悲しい出来事、辛い出来事、それらを乗り越えるところの希望を私たちのうちにもう一度新たにさせてください。その希望の中に日々喜びを持って生きるものとさせてください。今週の営みの中にそのことが明かしせられますように、主イエスキリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。